伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。自然災害が多発する日本では、過去に起きた災害の記憶を呼び覚まし、将来への教訓として伝えるための石碑が各地に残されています。例えば、しばしば大津波に襲われてきた三陸の沿岸には、多数の津波碑が残されています。一方、水害や土砂災害に関する石碑も数多く残されていて、そこに記されている碑文は、過去からの貴重な防災メッセージとなっています。その一つ、長野県南部の木曽地方渚町にある蛇抜けの碑と呼ばれる石碑について、今回はお話を伺います。伊藤さん、
はい、
その石碑が注目されるきっかけとなった災害があるわけですね。
はい、そうなんです。この渚町ではね、今から6年前の2014年の7月9日の夕方に、時間雨量97ミリという猛烈な雨が降りましてね、はい、梨沢という沢で土石流が起きたんです。で、これによって家屋の全半壊44棟、そして中学生が1人亡くなるという災害になりました。で、この時ね、改めて注目を浴びたのが、この渚町に以前からあった蛇抜けの碑と呼ばれる石碑だったんですね。
はい、その石碑が建てられるきっかけになったのも、やはり過去の災害でしょうか。
はい、そうなんです。木曽地方はね、昔からたびたびこの土石流災害に見舞われてきたんですけれども、この渚町ではね、1953年昭和28年の7月の20日に伊勢小屋沢という沢で発生した土石流によって3人の犠牲者が出るという災害に見舞われたんですね。
はい、
で、その7年後にね、災害のこの悲惨な記憶を忘れないようにということで建てられたのが、悲しめる乙女の像蛇抜けの碑という名前の碑だったんですね。で、これ木曽川の左岸側にある天白公園という公園に建てられています。で、石碑はね、その時 の、 その土石流によって流されてきた大きな岩石そのものでしてね、その頂部には犠牲者の霊を慰めるために乙女の像が飾られていて、その石碑の側面には碑文が記されているんですがね、
はい、
その碑文をちょっと読んでいただけますか。
はい、白い雨が降ると抜ける、穂先谷口宮の前、雨に風が加わると危ない、長雨後谷の水が急に止まったら抜ける、蛇抜けの水は黒い、蛇抜けの前にはきな臭い匂いがする。この蛇抜けというのは土石流そのものを指すわけですね。
うん、そうなんです。木曽地方ではね、土石流のことを蛇抜けと呼んでいるんですよね。で、なぜその土石流が蛇、つまり蛇の動きに例えたのかっていうのは、まあ、いろんな説があるようなんですけれども、おそらくこの土石流が谷を流れ下ってくるときに、こう蛇がのたうって動いてくる、そのありさまによく似ているからという説がかなり有力なんですね。で、ここで言うね、白い雨っていうのは、とにかく辺りが真っ白になって向こう側が見通せないような雨ですから、おそらく1時間雨量70ミリから80ミリを超えているような豪雨を指すものだと思われますね。
はい、この碑文で、長雨後谷の水が急に止まったら抜けるというのはどういうことでしょう。う
ん、これはね、大変重要な警告なんですね。はい、つまり目の前を流れている川の水が来なくなってしまった、
はい、
そうしたらやがてはね、蛇抜け、つまり土石流が襲ってくるということを意味してるんですよね。
この時一体何が起きてるんでしょうか。
これはね、大雨によって川の上流部で土砂崩れが起きて、その川をせき止めてるんですね。うん、そうなりますとね、そのせき止め部分から上流側には水がどんどん溜まっていきますよね。で、しかもせき止めた土砂っていうのは不安定な土砂ですから、やがてはね、その上流部にたまった水の重みで決壊して、下流域に蛇抜け、つまり土石流が襲来するであろう という警告なんですよね、はい、まあ、いわば土石流の前兆現象に注意しなさいという警告だということなんですね、
はい、それから蛇抜けの前にはきな臭い匂いがするというのはどういうことでしょう。
これは多分ですね、土石流に乗って流れてくるたくさんの岩石がぶつかり合いますね。そうすると火花を発するんですよ。その火花の匂いというふうに考えられますんで、まあ、これも土石流の前兆現象と考えてもいいと思うんです、
はい、
ですからね、この蛇抜けの日に記されている碑文というのは過去の災害を将来に向けてこう伝承するとともに、土石流の前兆現象に注意しなさいという警告が記されている、大変この重要な石碑ということができると思います、
はい、伊藤和明さんに伺いました。